レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、ワン、ツー、スリー、フォー、宮野守のレディオスマイル、宮野守のレディオスマイル。
さまよいながら探すのはすり抜けるような風任せな君の心を。
皆さんこんばんは、宮野守です。今週も始まりました、宮野守のレディオスマイル。コムシャリスナーの皆さん、引き続きラジスマもお楽しみください。7月ラストのラジスマでございます。学生の皆さんはね、もう夏休みに入っているのかな。そんな7月ですけども、7月10日ラジスマ登録が行われて、7月17日はファンクラブイベントが行われて、7月23日には浦道お兄さんのスペシャルイベントが開催されていると、イベント盛りだくさんな宮野でございました。ドラマのね、放送もあったりとかって、たくさんのね、感想メッセージが届いているので、どこまで紹介できるかわからないのですが、ね、皆さんからの感想をね、読んでいきたいなというふうに思っております。先週先々週は2週にわたって、今月10日に行われたラジスマ公開録音の模様をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。だいぶ頑張って風が編集したね、大変だったねいや30分は無理よね、あんなにボリューミーなイベントになったんだから。でもね、楽しく聞いていただけたんじゃないでしょうか。さらに公開録音やファンクラブイベントで告知させていただきましたが、7枚目のアルバムの発売とアリーナライブツアーの開催が決定しました、アルバムはズ・エンターテイメントですねズ・エンターテイメントは11月2日水曜日発売、そして守る宮野アリーナライブツアー2022エンターテイニング、はい、こちらがね、決定しております。はい、後ほど詳しくお知らせさせていただきます。だってそうなんだ、頑張ります。それでは今日も張り切ってまいりましょう。
宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りします。宮野守るデジタルシングル、スマートフォンゲーム鋼の錬金術師モバイル、主題歌エバーラスティング、8月1日配信。宮野守るデジタルシングル、スペシャルテレビアニメ歌のプリンス様マジラブスターリッシュツアーズ旅の始まり、メインテーマジャーニー、8月1日配信。
上坂すみれ約3年ぶりのライブツアーよりツアーファイナル公演を収録したライブブルーレイが登場。すみれ上坂ライブツアー2022超革命伝説、8月24日発売。ヘッドバンザーイ。
さあ、今週も皆さんのお便りをどんどん紹介していきましょう。まずはどうしようかな。あ、ドラマね、みんな見てくれたみたいで。ラジスマネーム、シンシンさん。石子と羽を拝見しました。絵に描いたようなエリートのオーラが溢れていました。いや、嬉しいね。埼玉の田舎者なのにさ。ちゃんとエリートのオーラが出せてるんだね。よかった。でも衣装さんのね、おかげとかだったりもしますよね。外資系法律事務所で普通にさらっと英語でコミュニケーション。あ、でもなんか音声はカットされてたかな、聞こえなかったけど、結構なんかなんつったっけな、 OK OK みたいな、なんだ、Please call 佐川みたいな、佐川って誰だよみたいなねえ、でもなんかそんなこといろいろ言ってたんだけど俺佐川って誰だろうなと思いながらあ、でもなんか事務所の人だなと思いながらPlease call 佐川みたいなこと言って OK みたいな本当は言ってたんですよ。我らの宮野守の英語の発音には定評がありますからね。ふうふうふうだって。でもなんか加藤さんかもしれない。羽尾を見下す、ため息混じる吐息が耳に至福。いやいやいや、そんな感じ。 スタイリッシュな応接室で全面ガラス窓の眺めのいい都心の高層ビルを背景にコーヒーを入れる姿がこれまた美しい。極めつけはドアップでこの案件覆せますの目力。目力ね。あそこはでも、なんか突きつけてくださいみたいな感じだったんで、確かに。顧問弁護士として、もうあの場から戦いは始まっているし、まずは優位に、威圧的に、そういうものも大事な駆け引きですものね。そうで、丹沢先生も、やっぱ羽をちょっとこう、まあライバル視しているところがね、あってですね、その内面的な部分はまあ、ちょっとみんなの想像の中で膨らましてもらって、でも僕はね、いろいろ思いながらね、演じているわけでございますよ。羽をが、ね、羽岡先生があそここう首になってみたいな、ちょっとこうね、落ちこぼれ的な描かれ方してるけど、そうじゃない、その二人の中でのね、バチバチがあるっていう。金融庁のエリートとはまた異なるエリート像。まあ確かに、あっちも、そうか、金融庁に勤めてるからエリートか。ね。大事なとこ掴まれてます。大事なとこ掴まれてる印象しかもしかしたら皆さんの中にないかもしれないけど。懐かしいな、金融庁の。ねえ。ああ、その後もね、釜飯屋の息子にもなったりしましたもんね。いろいろやらせてもらってるわ。とっても人の良い、温かい、笑いどころ満載のアニメイトの店長。あったね。いや、ああ、そう、それを出してくれます？はあ、あれも良かったよね、アニメイトの店長役。また今後もテレビドラマでのご活躍を心から期待していますと。ところで、コーヒー飲ませてくれんのかいと突っ込み入れたのは私だけではないかと、かっこ笑い。柴田さんにも言われました、さっき。まあそう思うか。まあコーヒー入れてる途中で羽尾が言ってきたから、こう、なんだろう、カチンと来て、こう、しっかり言い返すっていうので、やってたんだけど、その後ね、置いて出てっちゃうからね、確かにコーヒーそのままで忘れちゃったんだろうね、きっとね。丹沢先生、あまりにも羽尾に向かってたから気持ちが。コーヒー入れてる途中で言うからさ、あいつが。カチンと来て。いやいや、それは、みたいな。羽岡先生みたいな。そのなんかバチバチ感が皆さんに繋がってればいいなというふうに思いますけど。ライスパネームパインさん。パインパインパイン！マムちゃん、スタッフの皆さん、マモ版はパイン！ドラマ、石子と羽を第2話に羽岡弁護士の元同僚丹沢で出演されていましたね。外国人との英語堪能風な、風なって言うなよ。ナチュラルな演技やコーヒーを入れながら演技も印象的でした。でも確かにさ、ああいうコーヒーを入れながらとかって、当日急に言われるわけよ。例えばそのコーヒーを入れながらとか窓辺に行ってみたいなっていう多分監督の中での動きの多分あったんだと思うんだけど、こっちはさ、結構ドラマそんなに経験ないからさ、その場で言われて、もうセリフ頭の中でこう繰り返してんだけど、そのコーヒーを入れなきゃと思って。その動きがついちゃったからさ、リハの時にさ、びちゃびちゃびちゃびちゃ。あ、すいません、ちょっとカップから外れちゃいました。すいません、なんせ。っていう NG もありました。びちゃびちゃびちゃ。リハの時だったけどね。羽音とバチバチ言い合うシーンで、カメラがずっとマムちゃんの顔を正面からアップで撮っていて、眼圧がすごくて、妙な笑みも不気味でした。眼圧って言うなよ。ちょいちょいパイン。パインさっきからなんかちょいちょいこうゆっちくり刺してくるね。まあもう、お互いの会話に割って話すところがヒートアップしてみたいでリアルでした。そうそう、こう言い合ってみたいな感じで、羽岡先生みたいに言ってくださいみたいな。机を指でバンバン叩くシーンがありましたが、あれはマムちゃんのアドリブでしょうか？他に撮影で苦労した点があれば。あ、アドリブというか、こう気を、なんか勝手に出ちゃって、羽岡先生ってやったら、なんか勝手にこうイライラしてる手がトントンしちゃったんだよね。そしたら、次、また別のカットからドラマで撮るじゃない。で、また同じセリフというか、やりとりをやるんだけど、つながりを確認する人が、皆さんさっきトントンやってましたので、トントンやってください、みたいな。そっか、みたいな。ドラマってやっぱつながりがあるから、一回自分がアドリブと思ってやったことも、ちゃんと覚えとかなきゃいけなくって。っていう苦労はありましたね。皆さん、このカットの終わり、手をこう、 自分の右頬にこう当てていたので、こう、それはやってくださいみたいな。はあ、すいませんみたいな。そのつながりというのは大変だよね。でもなんかやっぱ面白いなって思った。舞台とも声優とも違う、そういう気にするところがまたあって、カメラをどう見るとか、どう見られてるとか、つながりとか、同じシーンを繰り返してやった時にもクオリティをちゃんと保つとか。でも同じことばっかりやるんじゃなくて、ちゃんとこうやって上げていくとか。その瞬間で結構瞬発力的に行われるのは声優にも近いんだけど、でも実際に自分が動くっていう意味ではやっぱ違うので、面白かったな。で、自分からアイデアを出してお芝居するっていうのは舞台でもやるんだけど、でも舞台はそれをまたマッシュアップさせていくとか、何回も繰り返しやっていくっていう、ブラッシュアップさせていくっていう作業があって、です。舞台は本番が何回もあるから、本番の度にこう、なんだろう、構築されていくみたいなのもあって、あ、それぞれでそれぞれだなぁ、なんていうふうに思いながらやらせていただいているので、とても楽しいですね。いろんなお芝居の可能性が広がっていって。ね、羽音と丹沢先生のあのライバル関係もね、どうなっていくのかね、気になりますよね。さあ、ということで、ラジスマか、スペシャル、浦道お兄さんのスペシャルイベントか、ファンクラブイベントか。これ話してたら足んなくなるな。どうしようかな。小6行ってみるか。ね。小6読んでみる？ほら。お手紙で来たよ。綺麗なお手紙。ね。こじこじのシールで。かわいい。かわいいの、こじこじ。こじこじエキスポのシール。かわいい。ラリスマネーム。フェニックスの七味唐辛子さんから。ごめん。なんかごめん。もうごめん。使ってくれてる。長え。ごめん。ラジオネーム長くなっちゃったね。だって、マモ版は、ハートの猿改め、フェニックスの七味唐辛子です。だいぶ、文字数加算だな。ハートの猿。フェニックスの七味唐辛子になっちゃったね。今回憧れの異名のコーナーで名付けていただき、本当に光栄でとても嬉しかったです。前半のフェニックスがすごくかっこよくていい子だな。後半の七味唐辛子で、実は私私生活で七味唐辛子とは何かとご縁があるようで運命かと思いました。理由は？ご縁ってなんだよ、気になる。え、七味唐辛子工場なの？ねえ、七味唐辛子屋さんなのかな？京都とか。ああ、七味唐辛子。なんだろう。梅子さん、あの原直内さん、そしてママちゃん、素敵な意味を本当にありがとうございましたと。今までラジオにはあまりお便りしたことがなかったのですが、これから大切に使わせていただこうと思います。登録楽しかったです。ありがとう。本当にいいの？本当に使ってくれる？大丈夫？フェニックスの写真。ありがとう、嬉しい。いや、でも使ってください。でも飽きたらね、いいのでね。ハートの猿に戻ってもね。うん。でも僕も素敵だと思いますよ。だフェニックス。フェニックスってまずかっこいいもんね。うん。やっぱり僕の先生もね。やっぱダンブルドア先生もやっぱフェニックスにはゆかりがありますし。やっぱね、何かと僕もゆかりがあるので、フェニックスには。フェニックスにゆかりのあるマムちゃんとね、と七味唐辛子にゆかりのあるあなたでね、素敵なね、名前になりました。そしてラジスマネームアシュラのナイトから来ました。今回これさ、ラジオだけ聞いてる人はその異名のコーナーが会場限定のコーナーだから放送されてないんだよね。だからさっきからマムちゃん何言ってるんだって言ってると思うけど、異名のコーナーがあったのよ。一部に参加してかっこいい異名を作ろうのコーナーで、光栄にも異名をつけていただいたアシュラのナイトです。アシュラのナイトはさ、文字面はやっぱかっこいいかもしれない。おお、
あと、コンパクトでいいね。でも、コンパクトでいいんだけど、この方、ね、アシュラのナイトさんは、律儀にも、カッコナイトまで書いてくれてるから、結果長い。騎士じゃないよ、ナイトだよっていうところ、ちゃんとカッコまでついてくれてるのでね、長いですけど。これまで何度もマンモのライブやイベントに参加させてもらっていたのですが、まさかあんな風に当ててもらえるなんて正直夢のような体験でした。よかったよかった。マムが、そこの男性にしましょうかって指名してくれた瞬間、なんか、少女漫画みたいに、マモの周りにバラとか星とか見えたような気がして、あの瞬間、あ、これがメスカかと思いましたね。俺がバラ背負ってた。玉木先輩みたいになってた。お姫様ってなってた。これまで何でもメス化させられてるんですけど、あの瞬間だけは女の子たちには申し訳ないけど、マモを独り占めしたい。おい、アシュラ。もうアシュラって呼ぶよ。マモを独り占めしたような気がして、どうにかなりそうでした。生きててよかったと実感しました。よかった、喜んでくれて。ママに憧れるようになってから、辛い時も悲しい時もママのおかげで笑って乗り越えられたし、ママの活躍が楽しみで毎日を笑って過ごせています。大げさかもしれないけど、それくらいママのことが大好きです。かっこ憧れ的な意味で。いや、念押ししなくて大丈夫ですよ。最後にママにダサいと言われても、あの時間ももらった異名も何もかもが本当に楽しくて、かけがえのない思い出になりました。言ったか、俺は当日はダサいって。ごめんな。使ってくれてんのに。いや、なんかファンクラブイベントでも確かね、アシュラのナイトは当たってて、もうすでにその時に、あ、もう使ってくれてるってなったもんな。呼び捨て希望、キヨ。コーナーのお題が難しいなと思っていたんですが、やはり皆さんも困惑されていたようですね。骨折り損のくたびれ儲けのコーナーね。俺も後から気づいたよ、あれ難しいんだなってことに。添削のオンパレードで。ひどいよね。来たメールを添削するっていう。気分は守先生の国語の授業、ああそう言っていただければ嬉しいですけど、こんなイケメン講師の面白い授業が受講できるなんて最高なひとときでした。前向き。放送には乗らない異名のコーナーでは、前回は異名が出来上がってから希望者を募っていましたが、今回は先に欲しい人を当ててから単語を引くという、どんなものになるかわからないドキドキしよう、うん、でもまあほら、ご時世もあってさ、声も発せられないからさ、いろいろなんかね。一発目に当たった男性の方がアシュラのナイトで、マモにダッセーノと言われていたり。キヨはすごくよく覚えてたね、アシュラのナイト、ごめん。ダッセーノって言ったんだ。控えめな感じでベージュの服を着ているのに漆黒の世紀末。そして再び漆黒が現れたり、あ、いろいろあったね。ラストの飛翔の睡魔ね、これ難しかったよね。飛翔の睡魔、睡魔に襲われてんのに飛んでんだもんね、うん、羽ばたきながらお眠りなさーいという異名、決め台詞、決めポーズの豪華3点セットあったね。お眠りなさーいって飛びながらやってたわ。あー、いや、いろいろありましたよ。呼び捨て希望、ハノン。残念ながら高録は参加できなかったのですが、ファンクラブイベントに向かう夜行バスの中で消灯している中、こっそり第一部を聞かせてもらいました。危ないよ。ずっと笑いをこらえていたのですが、でしょ？笑えるでしょ？ビリビリゲームでビリビリした山田さんの相手が面白すぎてヒッと思いがけず声が出てしまい焦りました。あれは面白かった。山田もね、リアクションしようと思ってたらしいよ。もし当たった際には行ってーとかやろうと思ってたんだけど、リアルは開いてーだった。リアルはそうなのよ。ラジオネーム白、骨折り損のくたびれ儲けのコーナーに 痛みに耐え開けたピアスホールが埋まってしまったというメールを送らせていただいたものですが、まさかそれはおサボりです、ケアしてくださいで一刀両断されるとは思ってもいなかったのでめちゃくちゃ恥ずかしかったです、ごめんごめんね、本当にごめん、本当にごめん。他のリスナーさんが送ったメールにも骨折ってない、それはただの失敗だなど言葉を扱うお仕事をされてる宮野さん、さすがだな、国語って難しいなと思いました。いや、こっちが申し訳ないよね、難しいお題を出してしまって申し訳なかったね。でもありがとうね、またね、メール送ってくれてね、また送ってね。チコさん、第2部に参加した方ってことは一番嬉しかったのは柴田さんのお姿を拝見できたことです。ももちゃんがいつも和江と呼び捨てで呼んでいて、レモンサワーが好きでブルーレイをなかなかつなげられなかった人はどんな人なのかなとずっと気になってる。あ、顔を伏せて笑っております。激沈しております。そんな言われ方をこのラジオではしています。デベテランのラジオディレクターが。私の母も同じ和江なので勝手に親近感を持っていましたが、ビリビリゲームで負けてしまっての痛いがとても可愛くて、最後ににゃーも聞けてますます大好きになりました。チコさんの中ではだから、ママがいつも和江と呼び捨てで呼ぶ、レモンサワーが好きでブルーレイをなかなかつなげられない、と可愛く言ってニャーって吐ける人です。でベテランの、なんとですね、高録の話で終わってしまいましたね。以上ですかね。やっぱ無理だった。まあでもファンクラブイベントだったりは来週も喋れるのかな。まあでも今日はどうしても言いたかったんです、その痛いの痛いを聞いたみんながどう感じたのか。その後ね、和江はちゃんと痺れも治って、元気に仕事しておりますので。でも、あの後ね、テレビで見るビリビリの仕事をしてる芸人さんを尊敬の目で見るようになったって言ってました。すべては経験ですね。それでは、ここで一曲をお聴きください。明日いよいよオンエア。スペシャルテレビアニメ歌のプリン様マジラブスタイリッシュツアーズ旅の始まりのメインテーマです。宮野真守でジャーニー。 Take a journey 遥か続く道が曲は宮野真守でジャーニーでした。このジャーニーがメインテーマになっているスペシャルテレビアニメ歌のプリン様マジラブスタイリッシュツアーズ旅の始まりは明日31日日曜日東京 MX そして BS11 にて夜8時からオンエア、皆様お楽しみに。そしてジャーニーと鋼の錬金術師モバイルの主題歌エバーラスティングの2曲が8月1日月曜日デジタルシングルとして配信リリースされます。さらに配信日にはエバーラスティングのミュージックビデオが宮野真守の公式 YouTube チャンネルにて プレミア公開されますので、こちらもチェックしてください。ハガレンのね、なんかモチーフになるようなものもちらっと出てきたりとかっていうのこだわりがありますので、ぜひね、どんな MV になっているのかチェックしてみてください。
宮野守るアリーナライブツアー11月より開催決定。神戸、埼玉、名古屋の3カ所を巡ります。守る宮野アリーナライブツアー2022エンターテイニング、ファンクラブ先行チケット申し込み受付中。
内田優馬初の日本武道館公演開催決定。11月12日土曜デイ1グラッツ、11月13日日曜デイ2ユアワールドアワワールド。チケット情報はホームページをチェック。
水瀬いのり4枚目のアルバムグローができました。心ソマリやスターライトミュージアム、ハローホライズンなどのシングル曲に加え、兄弟曲グローを含む新曲9曲を収録。水瀬いのりフォースアルバムグロー発売中。
宮野真守のレイディオスマイル、もうお別れの時間です。それではここでアリーナライブツアーのお知らせです。最初に言ってたやつだね。宮野真守アリーナライブツアーの開催が決定しております。ツアータイトルは守る宮野アリーナライブツアー2022エンターテイニングです。日程は11月22日火曜日、23日水曜日祝日、兵庫ワールド記念ホール、12月3日土曜日、4日日曜日埼玉スーパーアリーナ、12月24日土曜日、25日日曜日愛知日本外資ホール、3都市6公演となります。現在ファンクラブチケット選考が日付変わって今日7月31日まで受付中です。ファンクラブ選考限定で会場ごとの 2days チケットもご用意しています。皆様お申し込み忘れないようにお願いします。番組では皆さんからのメールおはがきをお待ちしております。どんなことでも OK なのでどんどん送ってきてください。メールアドレスはmamo@joqr.net mamo@joqr.net です。おはがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送宮野守のレディオスマイルまで。お送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。ノベルティグッズ缶バッジが当たります。ということで今週の当選者はダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダン、ラリスマンネームシンシンさんに決定しました。石子と羽男のドラマでね、あの埼玉の田舎者の俺からエリートオーラを感じてくれたシンシンさんでございます。よかったありがとうございます。さっさっさね、盛りだくさんでございますが、まだまだ盛りだくさんは続きますし、何よりねエンターテイニング、ライブツアーができますよ。ジ・エンターテイメント、ジ・エンターテイメントを引っ提げてのライブになるので、宮野のエンタメがどういうものかというものをね、ぜひ皆さんに、ご覧いただきたいと思います。以上、宮野まんまるでした。バイバイ。にゃー、めっちゃ睨んでる。
いかん、
めっちゃ睨んでる。あいだ笑った
宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。
生まれたての日の光に照らされて It's blessing you、 さよならから次の旅が始まる。こんな
斉藤相馬です。
石川海人です。
僕たちが超 A&G プラスで毎週水曜夜11時半からお送りしている番組ダメじゃないラジオの3年ぶりのイベント、ゆったりしてくが開催決定。
日程は10月23日日曜日、会場はベルサール高田の馬場です。
チケットなどの詳細は特設ホームページをチェック。
過度な期待はご遠慮ください。でも来てください。
ワイン初心者のためのポッドキャスト番組ワインの学校、ワインの学校新入生声優の松本沙羅と日本一の庶民派ソムリエ小久保武がお送りする、聞くとワインが飲みたくなるポッドキャストです。ワインの学校で検索してお聞きください。ワイン、学校はカタカナ、のだけひらがなです。
アニメロサマーライブ2022
パークル。夏の青春、思いっきり弾けよう。チケット絶賛発売中。